のびついってプレゼンツのびつ R。
まあでもある意味あれですよ、機関工ですからこれ、
うん、
あの要はね、要は東海とか三重とかあっちの方 あの車メーカーが大阪とかあちこちで募集するじゃないですか、
うん、
でその時にあの、ね、支度金30万とかあっちが30万やったらこっちは50万やみたいな世界なんですよ、
うん、
だから今度はあの100円工場になって帰ってくると次の年のお正月にはもう大竹しのぶはあちこちから引く手あまたで、
うん、
ごちそうしちゃうからこっち来いみたいな、いろんなその会社のスカウトから引っ張りだこなのです、うん、だからもう
契約者ダメって言ってましたね最初。
そう、いやあの5年の年期が明けるから、
あ
次の年はなんかフリーエージェントになるんですよ、
う
ん、
うわすごい、
大竹しのぶは5年経って、うん、もうほんでしかも100円工場なんで、
うん、
もう夢ありますね。
そうだからある種
できる人からしたら、
できる人からしたらいい時代なんですよ。
これが自己責任じゃないの？
まあ、そう言ってしまうとね。
これが自己責任の社会じゃないの？
まあ、そう言ってしまうとそうなんですけど、まあ面白いです。まあ実際その糸引きっていうかね、それもいろんな資料を調べていくと面白いんですけど、うん、細すぎてもダメ、太すぎてもダメ、艶がなかったらダメってすごい厳しいんです。あの絹の糸って、
うんうん。
だからそれをきっちり引けて一等になると海外に出せる。
ああはいはい、
高く売れる、まあ、そういう工場が100円工場になれる、
うん、
まあ、で結局まあその明治時代大正時代昭和の初めまで続くんですけど、まあ、それも時代によって全然ちゃうんですよね、
うん、
あのだって世界大恐慌が起きると、
うん、
もう糸の値段も大暴落して、それこそもうさっきのアーノム糸魚で映画のような世界になるんですよ。
リアルにね、
リアルに、
うん、
もう工場の方が勝手に時をあの15分遅らしてみたりとか。
そう、最初あれですね、時計を早くしてたんですね。
朝はね。
朝はね。
あ、じゃあ、朝は早くして、で夕方は遅くするんですよ。
あの描写もやらしいね。
今でも通用しそうなやり方ですもんね。
うん。まあ今はみんな電波時計とかいろいろ持ってる
けどね。まあ実際にだからそこで調べると、どうも岡山もその製紙の会社いっぱいあったんですけど。
うん、
最初はサイレン鳴らしてたんですけど、
うん、
鳴らすのやめたんですって。
やらしいな。
みんなであの
それは吉野にやろうよってことなんでしょうね。そうそう、
どっかの工場が鳴らすと分かっちゃうじゃん、
うん、やめてよ迷惑だからって。
だから結局最終的にはもう夕方の終わりのサイレンを鳴らすのやめようっていう協定が結ばれたりとかね、
うんうん、悪いから
ほんであのこの正江さんが働いてたあのところ今実際にまだあの残ってるんですけどね、事務所とかは、うんうん、門とかは。あの正江美恵さんが亡くなって随分経ってからそのストライキみたいなのがあって、まあ、結構有名らしいんですよ、労働運動
史の中では
山一大葬儀っていうか、その工場さんが全員でもその今の環境をなんとかしてくださいと、
うん、
まあ、その前にあの組合を作ったんですよね、
うん、
で組合作ったらその当時ってやっぱり会社は組合作られるの嫌やから弾圧したりしてたじゃないですか、うん、でもう組合を認めてください。でまあその当時の新聞とかにも載ってるんですけど、あの食事を改善してください、私たちは豚じゃないみたいなことが書いてあるんですよ。まあそのあたりを読むと、うん、まあ流し嘘でもないかなみたいな。
だからこれ当時の人だから、当時の時代に僕らがタイムスリップして行ったとしても、うん、一方の側面しか多分見れないんでしょうね。どっちかに行くわけだから。
そう、だからもうその明治のね、40年と大正の初期と昭和では全く違いますし、で、昭和初期に行った人たちの話は、いや、あんな映画のことはなかったと。すごい良かったと、
うん。
運動会もあったし、月に1回は映画も見れたし、うん、楽しかったよね、楽しかったっておばあちゃん同士で言ってるわけですよ。
うん、
まあそれってでもね、軍隊から帰ってきた人はみんな楽しかったって結構言うじゃないですか。
まあ、生き残った人はね。
そうやねん。
生き残った人。天竜川に身を投げた人もいるわけだから。
そうやねん。なんか生き残った人は。
楽しいよ、そら。
で、まあ人間ね、苦しい思い出はカットするようにできてるんで。
うん、
で、まあ、それはその原作者の人も言ってるんですよ、
うん。
おばあちゃんたちの話聞いてると、たまに同じ話がいっぱい出てくるので、どうも、そういう伝え聞いた話を自分の話のようにする会社ってる部分もあるかもしれないと。
うん、
で、もちろん、良かったおばあちゃんの話もいっぱい出てくるんですよ。
うん、
まあ、ここにあるんですけどね。
なるほどな。でも歴史、小さな歴史問題ですね、本当にね。
そうで、これあの僕がそのネットでね、
うん、
いろいろ文句言ってる人がこれ読んでないんちゃうって思うのは、
うん、
これただのインタビュー集なんですよ、おばあちゃんたちの、
うん、
いろんなおばあちゃんの話でこうバーって出て、こう通って 明治17年に高山生まれみたいな、このインタビューがひたすら載ってるだけなんですよ、うん、だから別に悪く書こうとか別にそういうのも全くないですし、ほんで後半は経営者側の話もいっぱい載ってるんですよ、うん、どんだけ製紙業が厳しかったか、まあ、原材料 80% っていう時代ですからね、だからもう残り、それで工場さんに給料払うとほとんどお金残らないから、別に贅沢してたわけでもないんですよ全然。なんせ岡谷では製紙業に手出したら3回破産するって言われてますからね、破産したことない人なんかいないんですよ岡谷には。
厳しいんですね、厳しいんです、経営もね。だからその時計の針も15本を凝らしたりもするし、
まあそれもまあ持ってると思いますよねでまあね、まあ不幸というか、これは今再販されてるんで角川文庫なんですけど、うん、一番最初はこれ朝日新聞社から出てるんですよ。
お
そう、もう朝日新聞出版って聞いただけでキャラ左って
思いますけど、客観的にいろんな意見を出してると、
うん、ただ俺子供の頃に朝日イコールキャー左と思ったことない。
ないないない。
それって結構最近じゃないですか。
最近ですね。
おそらくこれが出たんて、うん、まあ言うたら1960年代でしょ、うん、60年代初めでしょ。その頃って朝日新聞のイメージはお堅い、
うん、
ちゃんとした新聞社っていうイメージやったんで、うん、多分その左とかそういうイメージで別に出してるわけでもなかったと思うんですよね、この作者も、うん。
そっか、だから歴史って本当に見る側からしたら全然言い方も違うし、
うん、
まあでも勝者の歴史っていう言い方も、
まあ、まあ最終的に僕は全部政治業なくなるんで勝者でもないんですけどね。
敗者ですよね。
ただまあその後にあのヤシカの牛山さんとかいろんなカメラメーカーの人たちとか、
うん、
そういう精密、今度は精密業ですごい盛り返してきて、うん、もう諏訪イコール精密業になってるわけじゃないですか、うん、成功者とかいっぱいできてきて、まあでも、まあ、こういう今から見ると、え、朝日新聞とかこういう面だけわーっと、ほんでまあこのこれを撮った映画山本、うん、誰だったっけ、茂美、
うん、
里見、忘れましたけど、
里見かな、
なんかこの監督自体もなんかちょっと今から見ると社会派の戦争と人間的な映画を撮ってた人なんで、
うん、やっぱりそっち系でやっぱやっちゃうのっていうのもあるかもね。
若干持ったかなっていう感じはありますけど、うん、それでも今のそのね右寄りの人たちが叩くほどのもでもない気もするんですよ。だって俺あの映画見た時にそこ並べとか朝からやれとか、まあ今のブラックと相対して変わらんような気もするんですよね。だって自殺する人いっぱいいるじゃないですか、今以上、今の方が下手
した今の方が見えてないだけでひどいかもしれないですよ。
そう、派遣切りとか、う
ん、陰湿な
陰湿ですしね、
うん、
まあ、本当にだからなんか一時期はあの麦峠その不幸を欲してた時代はかわいそうな時代もあったねって言ってるけど、なんかたまにようねネットでも見ますけど、え、9時で帰らなあかんブラック企業みたいな、
うん、いいじゃん早いじゃん
そう、そういう面で見ちゃうじゃないですか最近、うん、今あの麦峠見たらそうでもないやんっていう感じも、だってある意味10人中2人が100円工場になれるってことは、会社の中で10人中2人がまあ言うたら1000万円
プレイヤーが、
プレイヤーでしょ、100人中20人でしょ、
うん、悪い会社ではないよねって
悪い会社ではないよねって、
まあ有利ある方じゃないのまだって、
だって他の会社、うちの会社もそうですけど、そんないないよ、
うんうん、
もう取締役とかにならん限りは無理じゃないですか。
いや
ただまあ本当にもう、うん、まあ、なかったこととは言いませんけど、こっちに来てから例えば岡谷出身の子とか諏訪の子にそもそもこの絵が存在自体知らないみたいな、
ほう封殺されてるんだ。
まあ本当にねこの絵がってある意味地元の映画なんで、
うん、
学校で見せてもいい、
いいと思います。
し
ただでもうわひどいことやってたんだね、でも人権が今は意識が高くなってよかったねって見られちゃうんでしょうね、これ見ると。
まあね、まあ、うん、とにかく映画は
でも悲惨じゃないと映画の題材として面白くないじゃないですか。
そうやね、
なんか日常生活でいや映画楽しいねみたいな感じでやってもそれ映画にする意味ある、
うん、そうやねんな。だから、うん、 まあ、もちろんね、そういう右寄りの人からしたら、あれで日本を貶めてるとか、こう。
いや、とは思わないけど、うん、ねえ。
まあ、そこら辺はちょっとね、難しい。まあ、確かに映画が持ってるのは認めますけどね。映画が持ってるのは認めますけど、原作を多分読んではれへんから、こういうようなちょっと、ああ、ノムイトウェイ批判が多分出たのかなっていう感じもしない。で、ネットにね、どうもこの映画の関係したことあるのかないのかっていう人のね、ブログみたいなのが上がってたんですよ。
そんな結構なお年だと思うけど、いるんだ。
そう。ね、新日本映画制作のこの映画は、当時の社長が大衆運動として制作していこうという意気込みで、うん、40歳前の僕にもミーティングへの招待状が来たと。うん、多分山本茂美先生の紹介があったのだろうと。
うん、
で、まあ、この人はね、すごいその経営者側からも、うん、工場さん側からも公平な映画を撮りましょうみたいな立場だったんですって、
うんうん、
で僕は公平な歴史観を主張したのだが、
あ、やっぱりそういうの昔からあったんだ。
そう、うん、で映画会社の広報部長に一緒に付された。それじゃあ金にならない。
それじゃ数字稼げねえんだよ。
そうなんですよね。
不幸ドーン、こっちでドーンってことを言いたいんでしょうね。
で、うん、ここで勝負あり、
うん、勝負ありなるほど、全てもう当たってますね。
だから結局のところで、その、もうキャー左とかじゃなくて、うん、単にお涙頂戴の金儲け映画を作りたかっただけなんですよ。これ
映画会社が全て悪い。
そう、映画会社が。でもそうですよね、八甲田さんでもそうだし、うん、24の瞳にしてもその時代の映画ってみんなそうじゃないですか。
まあ言いたいんですよね、天は我々を見捨てたってやっぱ言いたいんですよ、ね、
そうそう、言いたいんですよ、この子たちは私の命だみたいな、
おっかーとも言いたいんですよね。
それだけなんです、
うん、
それが言いたいがための映画やったんですよ。ただ不幸やったのは、うん、大竹忍と原田美枝子がうますぎた。
迫真の演技
これがね、ほんま上手すぎたんですよ、はっきり言うと。
だから悲惨さが、
悲惨さが際立っちゃったんですよね。ほんで実際その、金盗んだって嫌疑をかけられて男の人と心中するのは小手川優子なんですけど、
うん、まあすごいね、
まあ
すごいね、ラインナップ、
まあちょっとね、ラインナップが奇跡的に揃ったのか、うん、まあまあ揃えたんですけど、上手すぎたわ。だからそのイメージが、そうですね。で、まあ、大竹しのぶって、まあ、昔から要は貧乏とか言われてるじゃないですか、
うん、
お父さん結核やったんですよね。
そうなんですか。
そう、お父さん結核で、で、まあ、家がすごいお金がなくて、うん、で、まあまあ、子役っていうかね、若い頃からその映画会社で働いてって、いや、そりゃうまいわなっていう、う
ん、まあまあ身につまされてるもんがあるからね、多分。
そうそうそうそう、まあまあ、大竹しのぶが悪いと言えばそれまでなんですけど、
案外だからあれですね、エンタメとは、メディアとはいえ、エンタメの人ってやっぱ罪深いところもひょっとしたらあるのかもしれないですね。
まあね、
なんか
まあそらね、もう全国つつ裏裏ね、みんな男は辛いように来てほしいと思いますよ、
うん、
釣りバカ西とか、
うん、
で、ああの麦峠で岡谷のイメージは地に落ちたみたいなこと言う人もいますから、
うん、
まあ、俺は実際久しぶりにこれ見るまで岡谷とは思ってなかったですから、ね、あ、野茂木東映のイメージしかないから。
そう、もうちょっと名誉回復のためになんかやってあげたらいいんじゃないですか、岡谷の方も。で、なんかほのぼのとしたなんかこうカモメ食堂的な、なんかそういうなんか、あ、いいよね岡谷みたいな、女工さんの日常で楽しかったねみたいな。
まあ、日田古川の方はね、もう最近はあの野茂木東映ではなくて君の名はの方を全面的に押し出してますから、うん、
まあね、
うん、
なんとか待ち合い時かなんかでしたっけ。
まあ、まあ、あれもね、うん、この諏訪の人からしたら、うん、新海誠は長野の人間なのにっていうものがちょっと
なんかややこしいな、ねじてんな。
いや、でもね、やっぱりね、諏訪の人って、
うん、
僕が思うにちょっとプライドはやっぱり、まあ、プライド高いというか諏訪に誇り持ってる人がいるんですよ ね、
うん、
やっぱプライド高いっていうのがあって、
うん、
まあ、それが思ったのが、富岡製糸とか世界遺産、
あーキーってなってるんですか、やっぱり。
いや、なってないです。
なってないの。
そう、 あれね、富岡製糸とか世界遺産なんて結構群馬のある一部の人がね、うん、これをちゃんと残してきた群馬は偉い、
うん、
言わんでええのに、うん、それに比べて岡山はみたいなこと言ってた人もいるんですよ、うん、なっちの方
は。でも産業の切り替えができなかった敗者でもあるわけじゃないですか、いわば。
ある意味ね。で、うん、まあまあ、岡谷の方はとは言ってないですけど、岡谷には全然残ってないけど、群馬の方はきちんとこういうのを残してきた。毎年ね、お金になれへんのに、あの会社1億円ずつなんか払って、うん、あの会社残してきた。群馬は偉いみたいな感じで盛り上がってた時に、うん、そもそもでもあの、片倉工業っていう片倉っていう会社は、うん、岡谷の会社なんですよ。
え、そうなの？
まだだってその下諏訪の方には片倉シルクとか片倉館とかいっぱいあるんですよ。片倉財閥っていうもともと製紙業岡谷で始めた会社が、
はいはいはい、
あのもうでかくなって、うん、日本全国の製紙
会社を
もう買収しまくってたんですよ。でその中に富岡製紙所も入ってたと。
はいはいはいはい。
で片倉工業はずっと富岡製紙所で糸作ってて、まあそれはもう撤退したけども、まあ、
一応文化遺産残しとこうよと。文化遺産
そして、でももちろん岡谷が製紙場ができた時に富岡にあの技術を習いに行って、まあ、それ以上にもっといいものを作ったんで岡谷があるんですけど、
うん、
まあ、そういうのもあってもう富岡製紙場残しましょうということで片倉工業はずっと大事に置いてたんですよ。
うん、
だからその人からすると俺らのおかげやん、
まあ思いますよね
っていう人もいる。
うん、なるほど。
そう、だから結構やっぱりね、でまあ、今でも精密産業の一大メッカなんで、
うん、
まあ、そういう意味でやっぱりね、やっぱり誇りとプライドはやっぱり垣間見える時は結構ありますけどね。まあそんなことを思いながら、でもやっぱり一回超えとかなあかんなと思って、先週ちょっとバイクで
行ってみたんですね。
そう、岡谷からスタート、わざわざ岡谷からですよ、
うん、
あの和田峰さんが働いてた山市林組の事務所の前スタートですよ。
ここか、時計が早く済んでた事務所。
まあまあまあ、そんな言うとまた岡谷の人に怒られるけど、そこから塩尻峠を越えましてですね、うん、松本から長尾を越えて、でいよいよ野麦峠の途中ぐらいでもう後悔しました、
うん、国道だったと。
いやもうね、勾配が半端ないんですよ。
あ、そう。
ほんでカーブと、うん、でめっちゃ寒いね。
あ、やっぱり
もうその日も暑かったんですけど、10度ぐらいだったかな、
野麦峠。
雪があったなんて嘘だとは言いますけど、いやこれ11月にはもう余裕で雪降るわっていう、まあ実際降るんですけどね、乗りくらいから、うん、でまあ頂上まで着いたら、そのみんなが泊まったって言われる、まあ復元ですけど、うん、お助け小屋があって、でまあ野麦峠の火があるんですよ、
うん、
背負われた正井峰さん、あれちょっとブサイクやな。
でもなんか写真、
写真
ツイッターで上がってるの見たら、うん、綺麗な人、
綺麗なんですよ。正井峰さんって美人で有名やったんですよ、うん、大竹しのぶじゃ役不足やんっていうぐらい。実際その野麦峠の続編として新緑編っていうのが同じ監督で捉えてるんですけど、
続編
続編新緑編っていうのが、
ほう。
でそれはあの山市で起きたそのストを題材にした、
はあはあ、
まあ、このストも悲惨やったらしいんですけどね、最後あのロックアウトされて工場さんが全部追い出されて、雨の中工場さん行くとこなくてみんなずぶ濡れになって、
何か死んじゃうみたいな。
もう最終的にみんなチリジバラになって行方不明になる。まあ、それも全部新聞に載ってるんですけどね。
はあ、
岡谷に、岡谷の人になんか何々はないのかみたいな。まあ、新聞はまた先生の賞なるに書いてるんですけど。まあ、その新緑編の方も、まだ DVD 化されてないので、見れないんですけど。
ちょっとね、岡谷で上映会とかしたらどうなるんでしょうね。
いや
ものすごく怒られるんですかね。
そっちはね、主人公、三原純子。
あ
でも俺のイメージ的にこの正峰さんの昔の写真見ると、
うん、
三原純子の方がええなって演技力はともかくとして、
うんうん、
ぐらい美人ですよ
ね,
ね。でまあそれからその野麦峠を越えてバイクで降りていって、本当は飛騨高山も越えてその奥の飛騨古川も越えて角川なんですけど、飛騨、うん、高山で心が折れて帰ってきましたラーメン食べて帰ってきました、
まあ、帰り道もあるから、
ね、帰りもまた野麦峠越えなあかん
からね。大変ですからね、行くだけでいいんだったらあれだけど、
うん、いやでもね本当にすごいですよ、野麦峠の道って。もうだってガードレールはあちこちなくなってるし、
うん、
台風の後やったんか知らんけど、その山肌から水が噴き出しててほんで落石とかバンバンあるし、で途中でおじいちゃんみたいなのが車、なんか名古屋ナンバーかの車乗ってるおじいちゃんが道に迷ったんで教えてくださいみたいなこと言ってるしどこ行きたいのみたいな、上高地って全然ちゃうわなって、もう大変ですよ、上高地までの道を教えんのが
難しいですね。
そうなんかもうほんまにあの大竹忍を案内してるなんかもう若い兄ちゃんみたいな感じで、これまっすぐ行ったらなみたいなこと言ってたんですけどいやあれまあでも言っても道路じゃないですか、ただの、
うん、
道路であれですからね。
まあ昔の道で言うとね、
昔の道はちょっと無理やな でもね、まあ、その岡谷にまだ残ってる山一 の事務所行くと、今はその絹の工房になってて、旗織り機がずらっと並んでるんですけど、うん、まあ本当にね、そのまあ嘘とも言えないし、ほんまとも言えないし、そういう目にあった人もおれば楽しい思いした人もいるし、時代によっても全然違うし、みんなが正しいこと言ってると思うんですよ
まあその人の立場から
もう本当にそうなんですよ。もうね、経営者の人は大事にしたつもりやと、
うん、
でもそうですよね、可愛がりがあってそうですよね。あのだってね、体操の女の子を殴ってた人だって多分
あの子のことを思って
やってた、あの子のことを思ってやってたんでしょうしね。みんな正しいこと言ってると思うんですけど、まあ本当にその帰り、あの塩尻まで帰ってきた時に、塩尻ね、大阪王将があるんで、そこの天津飯が好きなんで、僕天津飯食べながらまだツイッター見てたんですけど、うん、まあ、都会で消耗してるとか甘いなフリーな生き方とか選べるっていうこと自体がもう
贅沢なんだ。
贅沢ですよね。だって選びようがないんだもんね、その頃の飛騨の女の子たちからしたら。
うん、
もう家で奴隷のように働かされるか、友達としんどいけど糸引きに行くかの2つしかないんですから、そんな都会で消耗とかそんなまあなんていうか、ええ時代やな
まあでもみんな正解なんですよね。
そう、うん、みんな正解なんですよ。まあ
こんな小さいエリアの話でも、それこそなんかそのね、
うん、
修正士官的な話、
修正士官的な話
はあるんだなっていうと、それはそれ面白い話ですよね。
そうだから、まあもちろん両方の意見ネットに上がってるんですけど、うん、やっぱりその若干修正士官的な、まあ、修正士官って言っていいのかどうか分かんないけど、そっちの方からするとやっぱりほんの少しのその間違いをこう見つけては、
ほらこうは
ってなるんですよね。
そう考えたエンターテインメント作ってる人ってしんどいですよね、いろんな配慮するとなったら。
実際今
こういう映画多分撮れないんじゃないですか。そう
だって、この映画って最初の協力にはちゃんと岡谷市とか全部出てくるじゃないですか、うん、
もうその時ええ加減な仕事したんですかね、もういいよいいよ、オッケーオッケーみたいな
でもね、なんかネット読んでると、その岡谷の教育委員会とか松本教育委員会とか、
うん、
いろんなところからあれは嘘800みたいな、
うん、後から
でも PTA 推薦やったような気もするし
PTA で何見てるのかなって
見てないでしょ、
うん、
見てないでしょ。まあ、まあもちろんね、もう今の若い人たちは そもそも青の麦峠を知らないんで、もうそんな話すらわからないですし。
でもまあ昔の映画ってやっぱりすごく凝ってるし、
あの、まあ、お金は
カセットとかも見てると、なんか本当に、うん、なんだろうな、歴史の資料を見てるみたいな感じで見ると、
ある意味、ね、
時代交渉とかね、
うん、
あこんな感じでみんな働いてたんだとかって見るのは楽しいですね、昔のやつって。
まあ、実際キネマ旬報のこの年の8位がなんかにも入ってますし、映画としての出来も別に悪くはないんですよ、
うん、
左の映画監督やとか言われてますけど、
うん、
別にあのそんなにちょっと中だるみもしますけど、でも
まあ昔の映画なんて全部中だるみしまくりですよ。だって
天下伝説ひどいもんな。
ひどいもん、もうどんだけ何回寝るかなって思うような今見返したら
あれなんでおもろかったんやろな。
何も面白ないっすよ。もう岸恵子出てきた段階で岸恵子って犯人だなって分かるわけじゃないですか。
岸恵子って必ず犯人ですもんね。
うん、綺麗なって思いながら。
岸恵子って確か、あれは獄門島かなんかの時に出てきて、
うん、
15歳ぐらいからの役やってましたよね。
うん、なんかね、
うん、まあ昔の女優さん綺麗ですよね、やっぱり。
綺麗ですよ、
あの可愛いじゃなくて、
うん、
うん、まあそういうことで、まああれですよ、あの青の麦峠、単に峠を越えたかっただけなんですけど、
うん、
ネットってすごいな、
うん、
もうい
ろんな、いろんな意見が
いろんな意見があっという間に集まってくるし、
うん、
もちろんこれね、その最初の1ページ目に「あの浅生を大好き」みたいな章のページだけ見てたらひどいな、あの麦峠嘘800って思い込んでたかも分かんないですけど、まあ、思い込まないですけどね、そんなんでは。でもまあみんないろんな主義主張があるんやなっていう感じはしますよね。
なるほどね、
うん、まあでも面白いですよ、こんな、まあ、小さいと
は。いや小さいですよ、小さいところの話でも、でも
あったなかったっていうので、もういろんな資料を取り出して両方がこう言ってたっていう、
うん、
まあ、最近はもうそんなことないと思うんですけど、まあそういうのがね、ネットってすごいあるんで、多分 各地方にあるんでしょうね、
そういう小競り合いが
小競り合いが。だって、まあ、長野の奈良地方ではその昔ね、その農家で生まれたその五男六男を奴隷にして納屋でずっと奴隷扱いしてたみたいな時代もあって、まあ、そういう都市伝説があるんですけど、実際その地方に行ってそんなん聞くとそんなんなかったってみんな言いますからね。なかったことにしたい人たちと、
それはだってそうです、今の時代もブラックばっかりだった、ひょっとしたら歴史がね、
うん、
すごく日本がまたアメリカとか中国に占領されるようなことになった時に、うん、いやもう日本のサラリーマンといったら過労死だよって言われる時代が来るかもしれないじゃないですか。
まあまあそうですよね、
まあ嘘ではない、そういうやつもいたよ、
そうそう、いやそれはだってトヨタ商事出身のやつでも楽しかったこともあったよって、そりゃそうやろっていう、
そりゃ楽しかったやろな、トヨタ商事とかだったら楽しいこといっぱいあったと思うもん、多分。
だからもう、まあ、それ
あのババアちょろかったよって、ほらおばあちゃんこれが1億円の重さですよ、
まあそ
で信じるんだよ本当にみたいな、
それを楽しいかどうか別としてでもまあそういう時もあったし、
あったよねって、
うん、辛い時もあったよねっていう、
そりゃそうですよ、普段も、うん、ね、いつも暗黒かっていうそうでもないし、暗黒の中にも
まあ実際映画の中で大竹しのぶもね、うん、盆踊りやったりとか友達とみんなで笑ったりとか、うん、やっぱ楽しい部分もいっぱい書かれてるんですよ、
うん、
でもやっぱ見た人のイメージとその岡谷の人のイメージはもう大竹しのぶが死ぬシーン、
まあうますぎたんだろうな、
やろうね、もう多分あのイメージが鮮烈というか、もう
ある意味それを刷り込ませた大竹しのぶの価値なんですよね、一番。
だって大竹しのぶの無峠ってもうあのお兄さんに背負われて死にかけのイメージしかないでしょ
言ってないからわからないけど、まあすごいね、
うん、まあだからこれはもうほんまに大竹しのぶが岡谷に来る以外ないんですよね
そう眺めて、
うん、
楽しい時もあったと思いますそうそう、皆さんも悪くないし誰も悪くないんだ、
まあ、いやほんまにね誰も悪くないんですよ、うん、まあ、この原作の山本茂美は、うん、軍国主義やったら政府が悪いって言ってるんですけど、
いやまあまあまあ、
それはそれでまた右寄りの人から攻撃されてるんですよ、
うん、まあ、そういうこと言うからダメなんじゃないですか、岩方ええのに、
まあ、でもこの子たちが紡いで稼い糸で打って稼いだお金が戦艦大和になったって言って、うん、嘘かって言われると嘘でもない
よ、でもないよ、だってそれ言い出したら坂本さん吸ってる空気もいつか僕がした運航の空気吸ってるかもしれないですからね、
だってその頃の日本の輸出の6割が糸やったんですから、
う
ん、
まあまあそりゃそうでしょう、
そら
大きなバケツの中に入ったそういうことでしょう、
そうそう、それは正解なんですけどね、
うん、
かといって嘘やったかよと、嘘やったら226事件はないやろとか思うし、
まあよくわかんないな、
まあ言ったらお前ら見てきたんか言われるとみんな見てないですからね、
誰も見てないし、当時の人も全部見てたかっていうと見てないんですよ、
そうなんですよ、じゃあなんやって言ったら生き残ってませんよ、うん、実際にはこの山本茂美さんが昭和40年代はまだ明治の人がいっぱいいたからこういうインタビュー集ができただけで、でも生き残ったおばあちゃんたちが強制連行されたって言ってもダメなんでしょ、
うん、
嘘やって言いたい人たちもいますからね、まあだから それにケチつける人も実際いるんですよ、ボケてんちゃうかみたいなことを言う人もいるんですよ、やっぱ、
まあ、歴史美化してるんじゃないかとかね、
そうそうそうそうそうそう、もうそんなボケたおばあちゃんのことは信用に値するのかみたいなことを書いてる人もいるんで、そう言い始めると本当にね、
もう何も言えなくなっちゃう、
何も言えなくなってしまう、
まあ悲惨な人もいたし、
まあでもまあその従軍慰安婦問題とか南京大虐殺もそうなんですけど、みんな構図ってよう似てますよね、本当にその日本人同士であれその、まあ、日大とそうどういうのでもあれ何でもそうですけど、もう一方の見方しかしなかったらそうなっちゃうんですよね、
あんまりね極端には思考はやっぱ重要がいいんでしょうね、
まあそうですね、まあだから僕もこれ大阪生まれやからこんな風に言うてますけど、岡谷に生まれてたら違うかもしれないですもんね、
そんなひどくないよって、
そう今頃ずっと言ってるかもわかんないですよ、あんな嘘800の映画なんか見ない方がいいっすよみたいなまあ僕も日本人だから、やっぱどうしても日本人寄りの見方はするんですけど、
まあ、日本人でもね南京でいい加減なことやったやつも多分いるだろうし、
だからそういうやつもいるやろ、
いるでしょう、うん、それはいるでしょ
う、うん、だから従軍慰安婦の問題があって、まあそれは国がやったか民間がやったか知りませんけど、その時代の日本人の唐行さんたちとかああいう 日本人の女の子も同じような目に遭ってるのを見ると、
うん、
まあそういう外国の人もいたでしょうね。
ね、いたでしょうね。
っていう話ですもんね。
自分から住んできた人もいただろうし、
うん、もちろんそういう人もいただろうし、
強制的に反強制的に来た人もいるだろうと。
で実際ダマこらかせて生かされた人もいるでしょう。
そう。
だってそれ今の派遣会社でもそうじゃないですかっていう、うんうん、話と違いますっていういっぱいあるやん今でも。
うん、揉めそうやなこの辺話すると。
そう。まあまあでもね本当にね。うん、
近い、なんかやっぱり同じ構造ですね。
なんか構造的になんか見れば見るほどまあ似てくるなっていう感じは、別に岡谷が悪いわけではないんですよ本当に。
うん、
あの時代がなかったら絶対今の日本もないですしね。
うん、
まあ、これはもう確かなんですけどね。いや本当にでも未だにこう飛騨のその教育委員会の今年の予算のあれとか見ると、
うん、
未だに引きずってんだなっていう。どうでもいいけどね俺ら。
言われるんでしょうねやっぱり。はっきり白黒はっきりつけとかなあかんみたいな。
そう。でもうなんて言うてもこの監督もそれから原作の人もいないですからね。
もはや。
亡くなってますからね。
うん、
もちろん工場のおばちゃんたちもみんないないですから、うん、誰一人いないですから。俺らはっきり言ったら白黒つけようないじゃないですかこんな。
考古学になってきちゃいますからねこうなるとね。
そうですね。
うん。
うん、
そういうインタビューの一時資料っていうのは大事なのかもしれないですけどね。
そうだからまあ例えばこのね住職の人が例えばもうこんな12月雪の中帰った日嘘だ当時は11月にはみんな帰ってたみたいなこと書いてるんですよ、
うん、
そのホームページでは、
うん、
でもその途中の宿帳みたいなのがちょっと資料の中にあって、うん、宿帳を見るとやっぱり12月に泊まってたりするんですよねやっぱり。
まあね、
うん、なんかまあ結局調べないんでしょうね。
いや調べないっすよそんな。
なんで
99.9の宿帳みたいにわざわざそんな行かないですって宿帳調べになんか。
いやまあ別に宿じゃなくて図書館ですよ僕が調べたのは。でもねその山市葬儀とか、まあ、結構いっぱいあるじゃないですかね、うん、一番最初の僕岡谷の孫子って、まあ、その頃は岡谷じゃなくて平野村ってだったんですけど、うん、まずそれを図書館で調べたんですよ、
うん、
あの平野孫子っていう歴史のやつが図書館に並んでるじゃないですか。一行も書いてなかったですね。
あ、抹消されてるんだ。
そうなんですよ。俺岡谷とか諏訪の図書館行ったらあーの麦峠関係の資料いっぱいあるもんやと思ったんですけど、なかったですね。
やっぱり傷ついてるんだ。
そうだから、
うん、
ある意味あーの麦峠の DVD 借りれたのがびっくりしたんですよ。
その界隈でね。
そうあれってこれはありかって
チェックされてるかもしれないですよ。あいつ外から来てるやつだぞ。
あ、そうか。そうですよね。でも
そうそう、夜道気をつけてください。
ある種の本を借りたやつを全部わかるんですよね。
そうスクリーニングしたらこいつは反岡やって
それがマイナンバーとかに登録されたりする
そうそうそうそう。あ、怖い怖い。
あ、でも俺そんな考えたことないけど自分が今まで読んだ本って図書館で全部わかるんですよね。
その気になりゃね。
怖いな。
みんなさ、いろんな主義主張のやつ混ぜとけ。
ほんならもうあのブックオフとかであのなんかほら結構会員になってくださいとかいろんな本屋さんで会員になってくださいみたいなのあるやん。
うん、
あ、言論弾圧なのあれ。
やろうと思ったらできるんじゃないですか。
ですよね。
うん、
で昔やったら赤狩りって言ってたのが、
うん、
でまあ言うたらねそういう本が押し入れから発見されたから検挙されたりとかいう話も聞くじゃないですか。うん、俺ら別に。そんなんせんでもバーッとコンピューターでデータベースしたらはい赤みたいな
できるでしょうね。それこそ昔のなんかトム・クルーズの映画でお前もう犯罪これから起こすから逮捕みたいな、
もう遺伝子的にみたいな。
そうそうそう、クッキーから全部読まれて
俺の読んだ本で須山三十人殺しとかその手の本ばっかりですよサイコパスやん。もう俺なんか
もうサイコパスですよ。
怖いな、そう考えると、う
ん、そんなこと感心せんでもいいじゃないですか
大阪で借りたら
よかった。まあまあ見え方それぞれあるよっていうので本当全く同じ構図で、
うん、
まあまあまあ、うん、面白いっちゃ不謹慎かもしれないけ
ですけど
面白いですよやっぱり人間ってそういう意味では
いやほんま第三者なんでもうこんな気軽にね、うん、
言って
お互いね日田とか信州の立場も分かんないですけど、まあ横から見てると、
まあ、まあ新潟とかなんか見たらもっとこんなあるかもしれないですよ。
いやあるでしょ
ね、
うん、だから
それぞれ
ね。もちろんねこんな製紙工場だけじゃなくていろんな工場にみんな働きに行ったり、うん、方向行ったりとかしてるわけなんで、うん、いやーこんな話って日本中にあるんじゃないですか
ね。
炭鉱とかね、
やっぱりそうですね、
うん、あったなかったって
皆さんのあった った、あったなかったね。
そうそうそう、
あったなかった。タイトルはあったなかったですよ。
そうそうそう。
本当にだからもう、それも、もう、老夫婦の会話でもそうじゃないですか。あったなかった。
そうそうそう。あん時あんたなんかプロポーズしてきたって、なんか、伸び気でもそんなことありましたからね。
なんか、うちの母方のおじいさんとおばあさんが喧嘩してるなと思って、美空ひばりのなんか生まれについて、
うんうん、
拾いもらい子や、どうや、みたいな喧嘩してたのを思い出しました。子供心に。
うちのおじいちゃんも山口百恵の出世について喧嘩しましたよ。
なんかその出世って、喧嘩しがちそうね。
しかも全然赤の他人やん。
どうでもええやん。
どうでもええやん。犬神家かっていう。
あったかなかったか。みんなそれ気になるんですよね。
そう。別に山口百恵の出世があっちであろうとこっちであろうと。
いいやん。関係ない。なんでそれで喧嘩せんの
な
んだ
ろう。そう、なんか青沼静馬みたいな扱いにしてやな。あれはほんまに、よう分かれへんねん。あったなかったって喧嘩すんのってね。
よくやりますよね、おじいちゃんおばあちゃんね。
いや、でも俺らもやるんやろな、きっと。
多分やるでしょうね。あの時、坂本さんは言った言ってないみたいな。
20年後ぐらいのラジオで。
言ってるでしょ。でも、しっかりね、うん、音声のログは残ってるから。
認めないです。
いや、そういうニュアンス言ったんじゃない?この前後の文脈とか、そうそうそうそう、坂本さんのジェスチャーでとかって多分言うんですよ。
そうそう。お前これ編集してるやろって言うから。
ローデータ残ってないから分からんよって話ですからね。
いや、まあ、まあ、
編集ですよ本当に。そういう意味ではいろんな意味で、
まあ、ほんまにね、
うん、
ちょっとした興味あったんですけど、うん、
ここまでとは
みたいな、うん、面白いなっていう。
いや、ネットって楽しいね、そう考えると。
でもちょっとね、うん、長野県民になったような気がしました。
あ、長野県民そんな興味ないよ多分
ね、
岡谷についてとか
多分ないと思いますけど。あ、こういうそのね、郷土の歴史を調べる、まあその周りの歴史も一緒に調べることになるんで、
う
ん、
郷土史ってこういうことなんでしょうね多分。
そうだからね、
うん、
この頃ちょうどね、全然関係ないですよ、うん、岡谷が悪いとか全く関係ないですけど、肝取りっていう殺人鬼が岡谷のあたりに現れたらしいんですって。
その
笑い事じゃないねんけど、
うん、肝取り、
そう、
肝を取る、
そう、
え
だから死体、女の子の死体があって、
肝臓、
内臓がないんですって。
おー、おー。
ほんで、またそれをしばらくしたら、どっかなんか、おばさんか、お母さん、亡くなってて、で、赤、隣に子供もいたんですけど、二人とも内臓と亡くなってる。そういうのが何人も続く、肝取りっていう、なんか、その、
それはちゃんと残ってるんですか、ちゃんと。
切り裂きジャック。
的な。
まあ、新聞が残、あるからね。で、まあ、その頃も、あの製紙業っていうのもあったんで、うん、その工女さんたちも被害者
狙われたと。
そう、最終的には捕まったんですよ犯人が、うん、でも犯人が結局何のために肝を取ったかっていうのは言わなくて処刑されたんで、理由がわからない、理由は謎なんだけど、うん、その岡谷とかその周りの界隈で言われてたのが、その頃はあの都市伝説的に肺病には人間の肝が効くんだっていうのがどうもあったらしい。で、確かにその諏訪のあたりってすごい、まあ肺病とか
結核とか
すごくあったし、で、あの諏訪のすぐ南にあの富士見高原っていう高原があるじゃないですか、うん、あの富士見高原に富士見高原療養所っていうすごい結核の有名なところがあって、うん、やっぱ結核の患者が結構いっぱいいて、まあ富士見高原ってね、あの風立ちぬの高原
最後
あのところですよ、うん、あのアニメにもなったね、
うん、
で、だからそれでどうもその男の人が好きやった女の人が結核になったんで、まあ、もしくはその恩を感じてた人が結核になったんで、その男は結核じゃないんやけど、その人のために肝を取ってたんじゃないかっていう事件、まあ、調べていくうちにそういうのがあったらしいんですよ。肝取りっていう、肝取りって呼んだら何やろって思って、気楽に呼んだらすごい陰惨な事件なんですけど、
あ
で 最終的にはなんかどうもその女工さんの後ろから羽交い締めにして、
うん、
なんかこうまた襲いかかったところを、その女工さんすごい力が強くて、うん、叩きのめして、なんかこいつは水車小屋のアスマだみたいな感じで犯人が捕まったみたいな、
はあ、
なんかすごいその女工さんが褒められてました、工女さんが、
はあ、
うん、犯人を捕まえたっていうか、その顔を見たっていうことで、
それがサイドストーリーとしてあるわけですね。
サイドストーリーとしてあるけど、そっちの方が
面白い、
そっちの方が面白いなっていう、なかなか、まあ、
いやー
京都の歴史を調べるといろいろ面白いのがいっぱいありますよ
ね。え、うん、それは危機応用とその肝取りっていうのはいてねっていう、あんまりテレビとか言えない、
言えないですからね。
ですからね。
そうだからこの前ね、その、まあ、明治に言われてたけど、僕飯田線にちょっと前線乗ったろうと思って、途中で雨で動かんようになったんで、あれなんですけど、飯田線調べた時もなんか飯田線を作ったのはアイヌ人みたいな記述を
見て、ざわざわざわって
そうそうそうそうそう。
いやでも本当そうですよね。歴史って旅行とか行って歴史調べていくと、うん、いろいろ引っかかってきますよね。
そう面白いですよね。
面白いけど、それを嫁さんとかに言ったら、え、どうでもいいじゃんそんなことみたいな、
まあ、確かに
早く水族館行こうよみたいな、
悪趣味って言われますから。
そうそうそうそう、いやいやいや、そうじゃなくて人の営みというのはだなみたいな、
まあ、ね、
こういうことが重なって社会でできてるんだよって言っても、うん、暗いって
言われるってい
う、
まあ暗いよね。
暗いよ。だってどうやってこのトンネルはできたのかとか、それは僕ら興味あるわけじゃないですか。どうやってお金を引っ張ってきたのかとか、
うん、そう、なんか人柱伝説だけを調べてるおっさんとかいますもんね。
まあまあ、でもそっからなんかいろいろ見えてくるっていうところも
まあまあ確かに
ありますからね。
ありますからね。まあこれはね、まあぜひそういうのがあったなかった論争みたいなのがあったら、またあのラジオでメールくれればね。
そうですね、調べたい
ですね。調べたいですね。
なかったね。多分大長編でこれあの前後2週に分かれてると思います。
そんな長く喋りましたか。
今80分ぐらい喋ってますからね。
すいません。い
や、まあまあ大長編でしたね。
うん、
野茂木峠どうやって見れるのかな。アマゾンで売ってもないかな、ビデオはね。
ああ、だから、まあ、お近くの図書館行けば
あるかもね。
うん、うん、あの結構ご推薦、ある種のご推薦映画でもあるじゃないですか。
ある種のね、
ある種の
どっかの人が、
そうそうそうそう、
労働争議的なところからしたら、うん、
だからその諏訪とか全く関係ない第三者から見れば、
うん、あ、面白いって
まあ教育推薦的なちょっと中だるみもあるんですけど、でもね、映画的にようできてますよ。
まあ昔のね、映画ってやっぱり当時のあの独特の間って心地よかったりしますよね。
そう、ようできてるし、ね、まああのやっぱ出てくる人、出てくる人が演技がうまいんで、まあ、諸星ではちょっとあれなんですけど。
なるほど。はい。ということで、あの、岡谷の人が、このラジオ聞いてないと思いますけど。
聞いてないと思いますけど。
多分、住職さん怒ってくるかもしれないですね。
いや、それは。
読んだよ、俺はって。
リンク貼ったりとかしたら、それは怒るでしょ。岡谷の駅の、ちょっと。
いや、もう言わんでいいから、言わんでいいから。一匹行きましょうか、そこにね。
まあまあね。
お前に。
うん、そう。あの住職さんが間違ってるわけではないんですよ。
いやいや、間違ってはないですね。
間違って
はない。そういう側面もあっただろうし、
うん、そう、そうなんですよ。
うん、
楽しかった時期もありましたよ、絶対。
そうですよね。どんなところでも楽しい時はゼロではないと思う。
だってね、全然もうその山奥で畑耕してるのと同世代の友達みんなで働きに行くのって、
同世代いる方が楽しいよね。
楽しいですよ。キャ
ッキャッキャッって若い子の女の子がみんな寄せ集まったって絶対楽しいですよね。
楽しいんですよ。だからほんでみんなちょっと男からかったりとかね。
そんなこともあったの？
うん。
あったやろうな、多分。
そう、まあ、駒遣いの男の子いるじゃないですか。
で、また、あれでしょ、1000万プレイヤーの女の子が、からかうんでしょ、
うん、そうやね。
そう、面白いやろうな。
で、あの、大滝忍の、うん、あの、ライバルの子も1000万プレイヤーが、その100円
工場
になるんですけど、その子は、あの、その工場の若旦那を、まあ、たぶらかすというか、うん、その子と年頃になって、子供を産むんです。
あら、
でもあの若旦那はあの銀行の娘と結婚して捨てられるっていう、
あら、
まあ、暗いんですけどね。で結局あの飛騨に帰って赤ちゃん産んでまた戻ってくるって言って野麦峠のとこで産気づいて産んだ赤ちゃん野麦峠で埋めるっていう、そりゃ岡谷の人も怒るわなっていう。
ちょいエンタメって感じですね。
まあそこら辺もね、ちょっと盛りすぎ、
まあ、でもそうでもしないと、うん、ちんたらちんたら見れないもんだって。そんななんか花火見て楽しいとか映画見て楽しいとかって言われても、
そうやね。ほんでまあ、うん、俺も本当に申し訳ないんですけど、うん、申し訳ないんですけど結構ね、そのまあ厳しいその鍵盤というかね、男いるじゃないですか、工場の中には、うん、お前ら楽しいって言ってる男に、まあ、小手川優子が犯されるんですけど、
うん、
まあまあやっぱり
小手川優子はやっぱそういうの似合いますね。
似合うんですよね。で、うん、その頃って今と時代が違うからエロへのハードルが高かったから、うん、やっぱりあの牛光の村であのね大場久美子とか田中美佐子のヌードとかね、あるじゃないですか。なぜまさかがお父さんやめといてみたいな、うん、そういうのを目的に映画館行ってたようなとこもあるじゃないですか、う
ん、昔は、ね、
昔は
それもエロもありだよ。
そう、貴重なエロやんそこも、
うんうん、
そこも大事やから、うん、ついついやっぱり小手賀優子さんのそのシーンだけを見て、
は
あって、はあって、まだ小学校やったけど、はあって、思いましたもの。あと原田美優子さんがその若旦那に無理やりっていうし、はあって、小学校やったけど、
みたいな。映画って罪深いですね。
まあでも、見て損はないです。
ない。
見て損はないですね。
よ、うん、はい。そういう日は野茂木峠の回でした。脱線しました
けど、ね、長々とすいません。
いい。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。